どうもないものです。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。今日はね、結構早めの時間に撮ってます。まだ10時くらいですね。僕のお風呂ラジオの収録にしては随分早い時間に撮っておりますけれどもね。明日はちょっと早く動かなければならないので、てんこ盛りなんですよね。仕事行って、帰ってきて、ドロータ工場を生配信やって、そのまま、また夜に移動しなきゃいけなかったりして、結構大変なので、早めの時間に収録して、さっさと寝てやろうと、そんな風に思っているわけですけれどもね。いや、昨日、今日、土日は高く過ごしましたけれども、いやーこれで春と言っていいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。まあ3月ももう半ばを過ぎて、そろそろ春になってくれないとという状況ではあるんですけれどもね。まあでもまだまだ夜帰ってきて部屋にいるとちょっと寒かったりとかするし、昨日もう布団に入って、布団の中はね、毛布にくるまってれば暖かいんですけれども、手を出すと手が冷たいんですよね。うちの部屋寒いんで、スマホとか触ってると手がかじかんできちゃうので、さっさと寝るためには手を引っ込めて、スマホも片付けてね、寝る方が暖かく寝れるわけですけれどもね。まあ春というものが来るのか、まあ来るんでしょうけど、いつかはね。で、どうせまた今年も猛暑だ猛暑だって、えらい目にあったりするんでしょうけれどもね。でも、まあとりあえず寒いのもしんどいし、暑いのもしんどいし、暖かくても眠いし、秋は秋でね、特徴ないな。秋だけなんか特徴ないな。すごく、まあ過ごしやすいんでしょうけどね。春も過ごしやすいですが、なんかやっぱり、わがままというかね、ないものねだりなので、どうしても必要な、自分に必要な過ごしやすさっていうのがずっと続くわけじゃないからこそ、この日本というところに住んでいるのだと。ないからこそじゃないな、日本に住んでるからこそ、その不便というかね、四季があることに感謝をしながら生きていくんだなと思いながら生きておりますけれどもね。まあ、冬ね、もう仕事してても、この間ももうそろそろ春かと思ったらすごく寒かったですし、まあ、これが暖かくなったとしてもまた週明け寒くなったりすることもきっとあるので、まあ油断はしないようにしとかなきゃいけないなと思うんですけども、まあ土日は非常に暖かく過ごさせていただいたので、早く春が来て、もう夏は来なくていいです。苦しいんで、しんどいんで。まあ夏って感じじゃなければね、夏って感じの夏ならいいなと思うんですけど、どうせ今年も夏って感じになるわけでしょ。そういう夏はもう本当に四季が大事だとか言ってもね、もう来なくていいんじゃないかと思ったりしております。もう本当にぼやぼやと生きていますので、ぼやぼやと生きられる季節感っていうのがね、いるなぁと。本当子供の頃はなんていう話をしますけど、こんなには暑くなかったですよ。絶対こんなには暑くなかったし。寒さはどうだったろうな。雪ってね、京都でも僕の住んでるとこなんかはドカ雪が何年かに一度降りますけど、ああいう雪がもっと頻繁に降ってた気もするけど、なんか降った時のドカ雪加減は今の方が激しいような気もする。わかんないですね。人の記憶なんて適当なもんですから、まあ適当な記憶の中、このラジオも続けておりますので、一週間の記憶を紐解きながら、今週もやっていきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。 いやこの間ですね、火曜日かな、火曜日も超早朝仕事だったんですよ。もう超早朝仕事、2時に起きてですね、3時過ぎには仕事が始まるという超早朝仕事、まあ、定期的にやってるんですけれども、なんせほぼみんなが寝る時間とかじゃないですか、起きるのが。でその前の日もスタジオの仕事があって、で宿に入ってだったんですね。で実はその時にですね、スタジオ仕事の月曜日のスタジオ仕事の時にお風呂ラジオ編集しようと思ってたんだけど、なかなかちょっと乗らずにうまくできずに、で宿に入ってからやろうと思ってたんですけど、まあ、宿に入る前に居酒屋で飲んじゃったもんですから、もう全くもってやる気がなくなってやらず、で迎えた火曜日、火曜日その超早朝仕事は3時ぐらいから仕事をする代わりにですね、だいたいね8時まではないんですよね、7時半過ぎぐらいで仕事終わっちゃうんですよ。全部片付けても40分ぐらいで終わるのかな。お疲れ様でしたってもうささっと帰るわけですよ。朝ですからね、朝7時40分ぐらいに、電車乗って帰るんですけれども、それがね、仕事中からだんだん雨が降ってきて、雨に濡れるのが嫌じゃないですか。いつも乗っている電車に乗ろうと思うと結構お外を歩かなきゃいけないんですよ。雨に濡れながら歩かなきゃいけないので、そこから即地下鉄の駅に向かえる場所ならもうすぐ屋根の下に入れるんですね。で地下鉄乗って行くとちょっと遠回りなんですよ、ほんのちょっと遠回りだけど、僕の家の近くの最寄りの駅まで一切外に出ずに行けるんです。そっちだったら雨に濡れずに、まあもちろん最寄り駅から家までは濡れなきゃいけないですけど、まあ、最悪それはコンビニとかで傘を買うという手もありますし、ちょっと遠回りにはなるけどということで地下に即降りまして、ほぼ濡れることなく、その時はねポツポツぐらいでしたね。地下鉄に乗って乗り換えて、乗り換えも1回かな増えるんですけれども、まあまああまりわがまま言わずに、その代わり外を歩かなくていい、濡れずに済むということでですね、駅に向かいまして、もう僕の乗りたい、電車が待っていたのでそこに乗り込みましたところですね、実はどこどこの駅で人身事故がありましたと。まああれ、電車で人身事故っていうのが発表されるとき、まあ本当の事故っていうのもまあまああるんですけど、駅の事故っていうのはまあ大体自殺の方が多いんだと思うんですよね。あの時間にはやめていただきたいんですが、まあいろんなご事情もあるんでしょうし、あと電車は後の保証大変だから自殺の方法としては本当にお勧めしませんよみたいな話を昔からよくしますけれどもね、本当にお勧めしないと思いますね。悲惨ですからね。まあいろんなことがあって、まあ実況見分とかもありますし、電車が止まることはもう間違いないわけですよ。でもまあ僕家帰るだけだし、朝まだ早いし、その時点で8時過ぎぐらい、8時半になってるかなってないかぐらいですよね。それ乗っといても、まあ、いつかは帰れると思う。だからもうどっかに別の電車を求めてさまよったりとかせずにそれを乗ってたんですよ。そしたらアナウンスで、僕の目的の駅の手前で事故をしているんですけど、そのもう一つ手前の駅とのピストン輸送を間もなく始める予定ですということになりまして、でそこまでとりあえず行けばまあまあ家の近所でもないけど、全然近所じゃないんですけど、まあ家には近づけるわけですよ。大阪よりは、少なくとも京都には入っているので。じゃあとりあえずそこまではもう乗っておこうと思ってですね、乗ってたんです。 で、まあ、それ私鉄ですけど、JR との、その、乗り換えとかね、振り替え輸送みたいなことをしようとしていると。今、交渉中ですみたいなアナウンスがあったんですけど、走り出してからなんですが、JR との振り替え輸送の交渉は、まあ、決裂しましたと。断られましたと。で、なんでかっていうと、向こうも台車が乱れているんだと。京都大阪間のですね、電車がどっちも乱れててずれてる。振り替え輸送受け入れてる場合じゃない向こうも。初めて聞きましたね。振り替え輸送を断られましたってはっきり言ってましたから。振り替え輸送を断られたということ自体初めて聞いたし、それを堂々と言うんだと思って、それに驚きましたね、とりあえずね。で、とりあえずそのピストンになったので、その駅までたどり着いて、そこからどうするか、他の線にちょっと乗り換えようか、それともそこでタクシーを捕まえるか、いろいろと考えたんですけど、その駅がね、もう人で溢れていまして、そりゃそうですよね。もうホームも改札のところももう人が溢れているんですよ。で、もう、これはここで降りたとて、ちょっと無理かもしれないと考えて、他の線に乗り換えまして、で、そこからまた別の路線に乗り換えてということを考えたんです。まあ、そっちの方の駅でタクシーを捕まえるという手もあるかと思って、そっちに乗り換えたんですけど。で、そっちにね、乗り換える人はそんなむちゃくちゃ多くなかったですね。そっち方面に行かなきゃいけない人が多分あんまりいないのかなとは思うんですけど。とりあえず、まあまあなんとかそっちは影響のない線ですので、その線で終点まで行きまして。で、そこでタクシーをと思ったんですけど、駅のところにタクシーなんかいないわけですよ。何にもいなかったです。昔普通にロータリーでタクシー乗り場とかあったはずなんですけど、もう随分前から変わってるらしいですが、なくなっちゃってるらしくて、全然知らなかったんですけど、タクシー乗り場っていうものが存在せずに、で、仕方がないからそこから別の、全く別の路線の、電車に乗り換えるべく歩くんですけど、遠いんですよ。これが遠い。しかも残々降り、その頃。で、傘を買おうにもそういうコンビニもない。近所に。何もない。駅の近くにはある。次の駅の。その頃にはもうびしょびしょですから。もう一緒です。で、もうタクシーもいません。歩いてる途中にも走っていません。でもうびしょびしょになりながらとにかく。もう濡れネズミですね。で、なんとかの、かんとか駅にたどり着いて、まあまあ、その後、家には帰ったんですけど、まあもちろん、駅から家までもびしょ濡れ。もう、今更そこで傘を買うっていう行為はしませんからね。なんせもうびしょびしょなんだから。聞いて、即、お風呂沸かせまして、お風呂入って、まあ2時に起きて、仕事して、そしてびしょびしょになって歩く距離もいつもより伸びて。そりゃあ、ね、疲れるよね。すぐ寝ましたね。夕方までがっつり寝ましたけど。これね、考えたんですよ、後で。後で考えたら、最初の駅まで。最初の駅。地下鉄に乗らない。最初の駅までの距離っていうのが、僕がそのびっしょびしょになった駅から駅までの距離より短いんですよね。で、その時あんまり降ってなかったんですよ。で、遠回りじゃないそっちの方、まあ歩く距離は長いんですけど、着いてからも歩く距離まあまあ長いんですけど、そっちだったら、人身事故の前に、乗れてた気がするんですよね。いや、わかんないです。まあ、走ってる途中で人身事故になってしまう、ぐらいの時間だったかな。そんなにね、遠回りだっつっても30分も1時間もずれるわけではないので、 どうだったかそこまではやってみてないし、計算もそこまでしてないからわかんないですけど、もしかしたら回避できてた可能性もあるなとかね。そんなことを考えてしまったんです。しかもね、そっちにさえ乗ってれば、小雨で歩くだけで、もし間に合ってたら、あとは濡れずに行けてたわけですよ。やっぱりこう、なんていうのかな、判断。まあ、その時の判断ってわかんないじゃないですか。その先がどうなるかなんて、時事事故が起こることももちろん予測はできないですから、その時の判断って難しいなと思いますね。その昔ね、神戸にライブを見に行ったんですよ。普段塾っていうグループのライブを見に行って、その時にね、抽選のチケットの番号が6番とかで、もう最前確定なんですよね。早めに行っておきたいなと思って、その時 JR 乗ったんですよ。他神戸に行くんだったら阪急という手もあるんですけど、JR に乗ったんですけど、まさにその時に JR が止まりまして、最初の判断で早めに行きたいから JR だったはずなのに、その時に、そっちの阪急電車に乗ってたら、間違いなく間に合ってるんですよ。間違いなく。で、まあ、ライブまでにはたどり着きましたけど、もう入場は開始してて、後ろの方で見ました。悲しかった、あの時は。本当に。だからわかんないですからね。座席が決まってるようなライブじゃないんでね。座席が決まってるライブだったらさ、後から行ったってその席空いてますけど、入場整理番号っていうのは、もう開場しちゃったら僕6番なんで先に入れてください、あと前の方に入れてくださいなんていうのは聞かないわけですよ。そんなことはできない。来れなかったお前が悪いんですよ。あの時は悲しかった。だからね、まあ、結局、この間もその、マージン取ってすごい前から行動するっていう話をしましたけど、そういうとこからも来てるんですよね。うん、むちゃくちゃ前に行動さえしていれば、なんとかなるだろうと。大阪北部地震っていうのが起こった時もそうでしたね。僕、車でめちゃめちゃ早くに、行ってまして、その時に9時か10時かなんかの集合時間の大阪市内で、で僕8時ぐらいに着いてましてね。で、電話かかってきて、地震起こってなんかたどり着けへんとか、どっかで立ち往生になってるとかないですかって電話かかってきたんですけど、今整体院でマッサージを受けてます。って。マージンというのはそういう時に使うんですよっていう話です。まあ、今回はマージンも何も、早めに帰るとか、何時に家に着く目標のために何時に動くとかないですからね。終わった時間でそのまま帰ってるだけですから。いやーでもね、鉄道の乱れっちゅうのはもう僕らにはどうしようもないので、諦めざるを得ないところが多々あるのかなと思ったりしております。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。前回ね、半分ぐらいまで読んで終わっているところがあるので、そこの続きからいきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回月末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は再刊満筆、折々の木の中の再刊満筆のさらに中の想定春語というセンテンスの中の後半から読んでいきたいと思います。最近白髪が増えている方が大人っぽいのかなみたいな、僕の真っ黒な髪の毛にも白髪ぐらい混じってほしいなみたいな話でございました。良い老人の良い顔というものは美人よりもむしろ印象的である。いくつか思い出すことができる。何かのようで僕のタクシーが東大前の電車道を横断しかけた。すると線路を越えかけていた老人が自分の街灯の裾で可愛い孫を抱えながら僕の乗っている車へ慌てて手を振った。その老人の顔が実に慈愛に満ちたいい顔であった。それから2ヶ月ほど経つと新聞に大きく同じ顔の写真が出ていた。226事件で殺された高橋惟清であった。あんないい顔を単銃で撃った人の気が知れない。投稿の河合宇之助氏の老眼もいい。六郎かけ酒を飲み、六郎かけ酒を飲み、あんな顔ができたのだろう。酒は飲まないが社会釜の鈴木重三郎氏の顔も温かい。政治家にしては切りようが好きすぎると言いたいのである。僕の近村にいる河合玉堂氏などは、あの画手と平和な歳月をそのまま人としたような顔である。なぜか同じ画家でも大観氏には苦渋がある。正統氏となると童顔だ。真っ白な髪がおかしいほど同色を叩いている。何かの席でこの頃ひどく健康な正宗白鳥氏のことを、誰かが童顔だなと言っていたが、白鳥氏のはもっと古怪な気味があって石みたいだ。言ってみれば寒山か修徳のようである。文壇には誠に誤解が多い。顔が何かを象徴するものならば、それぞれ自己の生涯と文学を顔に想定しているものと思っても、そう見当違いではあるまい。永井荷風氏は直接に知らないが、純一郎氏、春尾氏、宗成氏、如是観氏といちいち例に挙げては済まないが面白い。美人といえば無論若いという意味を含むが、老美人というものもある。多くは知らないが、先年、三淵忠雄氏の未亡人を小田原に訪ねたとき、裏の椿山荘から石段を降りてきた七十幾歳かの老美人があった。昔、山形有友氏の何かであったと聞いたが、梅の木の下で挨拶したとき、何か中華の美人画を思い出したことである。また、千葉種明氏の子息の結婚式でテーブルの向かい側におられた梨本氏夫人も老美人の一人に数えられよう。以上の二人はいわゆる名門美だが、どうかすると街頭や山村などにもそうした老美人はいるものである。本当の美質というものであろう。老について言うとキリがない。老なるゆえんかもしれない。僕は四十になった時、四十諸悪と言ったりしたが、六十になるとまた六十諸悪なんていうことが言いたくなる。どうもだんだん歳月感というものが希薄になっているのかもしれない。去年三隅寛がやってきて赤い座布団だのへんてこな羽織や頭巾などをくれていったが、押し入れの中へ突っ込んだまま忘れてしまった。文芸家協会の文学祭で還暦作家祝いというので記念品を贈るということであったが、それにも出かけなかった。そしたら記念の手箱を届けてくれた。これなら使えるので机のそばに置いてある。還暦とは自順ということだが、現代の社会音、政治音が耳に入っていく限り、どうも自順にはなれそうもない。せめて記念の手箱を耳袋として、コツコツ小説資料でも集めながら、良いじじいにだけでもなりたいとのみ願っている。はい、ということで、 還暦になられてるんですね、この時点でね。還暦ってでもこの時代の還暦だとかなりもうジジイだと思うんですが、なかなか、どうなんでしょうね。まあ結構その、いくつまで生きられていたのかね、亡くなられたのが何歳なのかわかんないですけど、まあまあ年を取られてからの文章ということですね。はい。次回はある結婚披露式という文章です。結構こういう結婚披露宴みたいなところであるとか、その講演会みたいなところで話した話みたいなのが多いですね。まあ、エッセイ集なので、折々の木という、まあ折々ですね。まあいろんなところに書かれたものを集められてるみたいですけど、いろんなところの普段のエッセイだから、普段どこどこに行ってこんな話をしましたっていう話だから、そんなにね、めちゃくちゃ忙しくはされてたでしょうけど、ものすごい、書くものがあるかといえばそうでもないと思いますので、いろんなやっつけ仕事もあるのではないかと思ったりいたします。次回は、ある結婚披露式というところ、まあ4ページぐらいなので、1回で終われるかなと思っております。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、質問箱に質問じゃないんですけど、先週ちょっと研修がね遅れまして、まあ、さっきの事情もあって寝てたんですよ、火曜日。で、水曜日が仕事がなかったのかな確か。でもどっか行ったのかな、ちょっとその辺覚えてないですけど。なんかなんとか水曜日に仕上げたんじゃなかったですかね。そんな時に来たのが、お風呂ラジオ心待ちなんかしてないんだからねっていう、まあ僕がちょうど編集終わったぐらいに来たんじゃないかな。質問箱が来て、まあそんなツンデレ言うんだったら名前あげてね、質問箱じゃないところで送っていただきたいなと思ったりはするんですが、メールが一つ来ておりました。こちらがですね、大魔王さんご無沙汰しております。YouTube の方には時々コメントをしてきたのですが、梨のつぶてなので、いよいよ年貢の納め時だと初メールしてみました。どうも奈良県のスーパーヒーロー、マスクド DJ ライオンですと。ありがとうございます、ライオンさん。いや、コメントしていただいてるのはね、見てたんですよ。うん、YouTube のコメント欄にコメントしていただいてるのを見てたんですけど、あのコメント欄にコメント欄で返事するのもなんか違うな。で、あのコメントをこの本編に持ってきて感想として紹介するのも僕の中で、なんかちょっと違うなっていうのがあって、放置してました。申し訳ないです。ありがとうございます、コメントね。そして、初めてのメール。ありがとうございます。次からも感想メールとかもメールで送っていただければと思いますので、ありがとうございますね。メッセージテーマ春というのは喜ばしいイメージの季節だったと思うのですが、数年前から花粉症デビューしてしまい、私にとって最悪の季節になってしまいました。大魔王さんは杉やヒノキの花粉は大丈夫でしょうか？他にも身体的にまたは気持ち的にアレルギー反応を起こしてしまうものなんてありますか？ということですけれども、花粉症はね、毎年ね、もしやとうとう俺も花粉症になったんじゃないかな、やばいなぐらいで終わりますね。うん、医者に行くほどではない感じ。ただね、例えば普通に仕事場、昨日もそうですけど職場にいまして、なんか、ある瞬間に鼻にこう飛んできた花粉がピタリとつくのか何かですね。急にムズムズムズっとしていって、カシャーン、カシャーン、カシャーンっていうくしゃみをしたりしますので。まあ、それは花粉症じゃない人でもそうなるのか、僕も予備軍なのか、いや、すでに花粉症と言っていい症状なのかちょっとわかんないですね。で、鼻ね、このラジオでも結構カットはしてるんですけど、鼻ズルズルズルズル言ってることが多いじゃないですか。 もともとね、ちょっと鼻炎っぽいんですよね。別に春、夏、秋、冬関係なくね。僕ね、寝転ぶともう鼻が詰まるんですよ。ただ、睡眠時無呼吸症候群のマスクをつけているので、あれつけてると、鼻詰まりが取れるからよく出れるんですけど、あれなしで寝るの相当しんどいですね。もともと鼻炎持ちって感じ。だからそれも花粉症とは違うっぽいので、果たして僕は花粉症なのか、アレルギーなのか、わかんないですね。まあ、そうですね。まあ、精神的なアレルギーという意味では、そうだな。まあ、いろんな、その、テレビのね、仕事しておりますけど、スポーツの仕事も結構するんですよ。で、まあ、野球、サッカー、ラグビー、バスケットボール、まあ、いろんな仕事するんですけど、あのね、僕、一応横浜ベイスターズファンということになってまして、だけどあんまり野球見るのは好きじゃないんですよね。アレルギーってほどではないですけど、苦痛ではないんですけどね、まあ、面白くはないですね、見ててね。サッカーもそうですね。見てて面白くはないですね。興奮はできないですね。なんかね。まあ、職場にいるときはそんな、あれなんですけど、例えばラグビーとかだと、非常に正しく仕事できたりするんですよね。あと、プロレスの仕事行ったときも、その、最近のプロレス事情知らないですけど、やっぱり楽しかったですね。やっぱり好きなものは好きだし、アレルギーってほどではないけど、興味のないものには、ちょっとスンとしちゃうところはある。それはスタジオ仕事であっても、どんな仕事であっても、興味のある内容の時とない時は、スンってなるのはしょうがない部分ではありますけど、あとどうだろうな、SNS で生きってる人がアレルギーですかね。まあ僕もちょっと生きった部分はあると思うんですけどね。特にやっぱり政治的な話をしている人とかの生きった発言とかを聞いてると、イラッとしてしまいますよね。別に、どこを押してて、どれを否定してて、別にそれはどうでもいいんですけど、その人の意見だからね。そういうのがもうたまにポンと入ってきた時に、まあ、極力見ないようにはしますし、そこに直接、思うところはあっても書き込んだりほぼしないんですけど、知ってる人以外は。知らない人の文がリツイートみたいなんで回ってきたとしてもあまり言わないんですけど、ああいうのはちょっといいやっとするところがありますね。だから知り合いでもなんかそういう発言が非常に多い人はちょっと敬遠したりしてしまったりっていうところはあるかなと思います。いや、まあ、ほんと、彼女大変ですよね。ほんと、完全に治るってないんですかね。もう薬一発飲んだら、もうその季節は、もう大丈夫。今年は大丈夫。一錠飲んだら終わり。みたいな、まあ、そんな強い薬ダメなのかな。よくわかんないですけどね。まあまあ、ほんと、ご自愛ください。ライオンさんもね、奈良で、ラジオやられておりますコミュニティ FM ですが、インターネットでも聴けるというのをですね、生放送毎週水曜日にやられてますので、よかったら聞いてあげてください。雷の音と書いてライオンさんでございます。リアルでも知っているね、お友達ですので、またよろしかったらメールも送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。感想メールでもいいですよ、テーマメールじゃなくても、ね、はい、そんなこんなで、他の方々もぜひぜひ送っていただきたいなと思ってます。メールはね、いくつあってもいいので、一個もないのがほとんどですから、bathradio2018@gmail.com、busradio2018@gmail.com になってますので、ぜひともこちらの方にメールを送っていただければなと。思います。話をね、メール読んだ後になんか話していくのは結構めんどくさいな。なんでかっていうと、普段メール読まないからだよ。メールからエンディングの話題に持っていくのが非常に下手くそだなと思いましたが、この間電車に乗っててね、阪急電車に乗ってたんですけど、 中に最近の電車はこう液晶画面が出てるじゃないですか。そこに広告が出たりとか、次の駅がどうのこうのであるとか、そういうのが出たりするわけですけど、そこに洛西ニュータウンは最寄りの駅からの交通がすごく便利って出てたんですよ。洛西ニュータウンっていうのは京都の京都市の西の方にあるニュータウン。ニュータウンだけど、もう全然ニューじゃないんですけどね。大阪の新世界と一緒で、もう旧世界なのと一緒で。まあ、オールドタウンですね。僕が子供の頃にできた街です。で、まあ、一軒家もありますし、団地もありますし、おそらくマンションもある。僕もあんまり詳しくは知らないんですけれども、まあ、その一角を洛西ニュータウンとしているわけですが、40年ぐらい前に完成して入居が始まってるんだと思います。僕が中学校に入るか入らないかぐらい。その頃に入った人たちは、いつかここに京都市内に一発で行ける地下鉄が来ますって言われてたんですよ。地下鉄が来ますと。いつか来ますと。だから、便利いいんですと。広告に載ってるような、最寄りの駅からの交通の便がすごくいいっていうのは、バスがいっぱい通ってるってことですよね。違うんです。電車が来るって言われてたんです。そりゃ、地下鉄が繋がったらですね、その当時とか、今の現状で言うと、京阪電車にも、まっすぐ一本で行けますし、もし繋がったらね。で、一回乗り換えれば京都駅の方にも行けますし、で、まあ、阪急はちょっと乗り換えが難しいのかな。どっかで乗り換えれないことはないですね。でもね、ちょっと歩いたりすれば乗り換えれるんじゃないですかね。だからすごく便利になる予定だったんですけど、ちょっと前に、伸びませんって決まったんですよ。多分、確実にもう伸びませんって決まったのを、発表されたのもまだ10年ぐらい前じゃないかな。だから30年間騙されてたんですよね。まあ、多分、もう来ないんだろうな、というのはあったと思います。住んでる方々もね。で、もう40年前に入居した方々ですから、僕らの親世代なんですよ。で、親世代の人たちが住んでて、で、若い人わざわざあそこに、もう老朽化もしてますし、団地もマンションとかもね。まあ、建て替えられたり、改装されたりはしてる部分はあるのかもしれないですけど、まあ、かなり減ってるらしいんですよね、住居に住んでる方々が。いや、まあ、そりゃあね、1年5年後ってことはないけど、10年15年例えば地下鉄が来るって言われてれば、こりゃ、まあ、地価も上がるし、最悪、それくらいになって子供が、独り立ちする頃には高く売れるのではないかとかね。いろんなことを考えたと思うんですよね。でも、その、ちょうど、その、ニュータウンの人が減ってるぞ、みたいなニュースもこの間あって。で、その広告を見たから、いや、この人ら、騙されてはった人が住んでて、これ以上騙される人を増やそうということかと。まあ、騙されるわけじゃないんですけどね。これから住む人はそのバスが便利だと思っていくわけですから。だからどうなのかわからないですけど。すごいわびしい広告だなと、ものすごく明るい感じなんですよ。すごく便利な街です。洛西ニュータウンみたいな感じの広告が出てて、ちょっとね、その頃のことを知っている僕としては、おじさん大魔王としてはね、悲しくなりましたね。まあ、だからさっきのね、本編で話しました。電車が止まってるかどうかがわからないとと一緒で、電車が来るぞと言われてたのが、来ない未来っていうのは、やっぱ想像しにくいだろうなと思いますよね。それを想像できてれば、あそこに住まなければみたいな人も、きっとたくさんいるんでしょうけど、洛西ニュータウンに住んでた知り合いとか友達はいたのかもしれないけど、あんま知らないですね。いたとしてももう出てってるんじゃないかなと思ったりは いたします。僕たちの世代が独り立ちするときに出てった人はかなりいると、この間のその特集のニュースでも言ってましたね。なんか、しょうがないんだけど、ね、これから盛り上がるぞみたいなところが盛り上がらなかった結果っていうのはね、悲しい話だなと思いますね。うまくやったなと思って、僕が最初行ってた時はただの山だったところが、どんどん街になり、本当に交通の面も良くなったっていう意味で言うと、大阪の茨城のね、サイトっていうところ。まあ、便利だって言ってもモノレールなんですけど、でも、モノレールがあるとないとでは全然違います。山の上だから。でも、本当に僕が結構、近くにね、お世話になってる車屋さんとかがあったのでよく行ってたんですけど、ただの山だったのが、もう想像つかない。あの山のどこがどうなったのか想像つかないぐらい街になってますので、あれをうまくやったんだなと思ったりはいたしますけれどもね。まあ、ちなみにあのモノレールが止まったら、あの人らは誰一人家に帰れなくなるということは間違いないと思います。そんなことがあるかどうかは知らないですけどね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。だんだん春になっていきますし、皆さんの花粉症の季節というのもね、しんどい人もたくさんいると思いますけれども、ご自愛いただいて楽しい日々を送っていただきたいなと思います。僕も送ります。ということで、また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。